映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ、目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながら、シネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集してますので、私たちだけでなく、リスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
今回から前回、もうすでに予告しておりますように、まこちんは、東京におりますので、
はい、
で LINE 通話をつないで、収録をしたいと思います。まこちん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
まあもうすでにね、タイトルコールもしていただきましたが、
はい、
今どこにいらっしゃるんですか？
今ね、あの自由が丘の自宅です。
自由が丘自由が丘って何区ですか？
目黒区ですね。
ええー、とこちゃいます
よ。ですね。
生きてるでしょ、なんか名前が。
いやいやいや、ちょっと身分そうなとこに住んでるんじゃないんですかっていう。
ありましたか。
気もしますが。
へえ。
いやでも、いい物件があったんで。
お、よかったですね。
すごい安いところなんですけど。
安いんですか？
街自体は、いいとこです。
おお、名前聞くだに良さそうですよね。はい、自由が丘
めっちゃいいですね。
おお、はい、交通の便もいいんですか？
そうなんですよ。そこも良くて。
へぇ、
都内とかにもう一本ですぐ行けちゃうみたいな。
おぉ、何線になるんですか、自由が丘って。
東横線ですね。
ああ、東横線か。
東横線一本で渋谷に行けるって感じですね。
おぉ、いいですね。
行ってもうどれぐらいですか？
行ってまだ一月も経ってないんですけど、
ほう、
まあまあ、2、3週間過ぎたかな。
おぉ、もうそんな行ってますか？
そうですね。
おぉ。これ皆さんね、僕らは知ってるのをオミットして話してるとリスナーの方思ってるかもしれませんけど、はい、いつ行ったかも、どこ住んでるかも今初めて聞きましたからね。
そうですね、今知りましたね。
だから、マージリアクションなんですよね、これ。どうですか、東京。
東京は、やっぱいいですね、
うん。
映画館たくさんあります。
あ、まあ、まあまあまあ。羨ましいですね、
そらそうですけど。ね、もう見に行ったりしてるんですか、映画。
結構見てて、
いいな。
で、ちょっとびっくりしたのが、
ほうほう、
確かなんですけど、有楽町の映画館とか、
はい、
なんか映画泥棒入らなかったような気がするんですけどね。
え？
あ、初めのやつですか？映画泥棒。
映画が始まる直前に流れる映画泥棒あるじゃないですか。
ありますよ。
あれがなかったような気がするんですけどね。
ほんまですか？
ちょっとこれ。
新作でですか？
いや、新作でです。
へぇ、
なんかやっぱ、有楽町って銀座にあるんですけど、
はいはいはい。
客層に合わせてるんちゃうかとか、ちょっと見たと思ってたんですけど、
へ、
まだ1回しか行ってないんで。
サンプル数が少なすぎる。
違ったらすみませんって感じなんですけど。
いやね、多分ちゃうような気しますけどね。
そうなんですよね、銀座。
だって、東京の劇場がそれやらへんかったら、はい、だいぶ問題ですよ。
う
ん、
そうですね、
問題というか、その、あれですよ。別に映画館とか映画館のお客さんとしてはいいですけど、その組合的にね、
はい、
それを、その、足並み揃えてないのはどうやねんっていう話になるんで。
そうですね。これ言うちゃダメやったやつ。
いやいやいやいや、いやでも別に見落としてるだけかもしれませんからね。
あ、そうですね。
たまたま入った前に、
ね、
あれなんですよ。立川のね、
はい、
シネマシ、
はいはい、
シネマシティか。あそこなんかはもうドア頭にあるんですよ。
あ、そうなんですね。
予告とかも、その前にあるんで、で、その後予告をやって本編に入るんで、余韻をこう壊さない。
いいですね、
流れを切らないっていう風にやってるんで、そういうパターンかもしれません。
あ、そうですね。
で、それでたまたま入る前にもうすでにそれが終わってて、
うん、
入ったらもう予告になってたっていう可能性もね、あるのかなと。
そうですね。
ね。まあまあ、その辺も含めてまた行った時に確かめておいてくださいよ。
はい。
次また聞きますんで。
はい、わかりました。
はい、お願いします。じゃあ、早速コーナーの方行ってもらいましょうか。
はい。
今日はどっちが言いましょう？
ペップさんでお願いします。
あ、僕で、はい、わかりました。
はい。
はい。
まこちんの映画の楽しみ方も自由だ。
ダンダン。
今日は、夜の浜辺で一人という作品です。
あ、ホンサンスや。
今めっちゃ上映されてますよね、はい、ホンサンス監督の。
多分、関西、まだ大阪しか始まってないと思います。
多分そうですね。
リーブルで。
なんで、ちょっとまこちんの映画情報が早くなるっていうのも。
いいんじゃないですか、でも。
いいですね。
はい、東京で見てるんで。
ね。
はい。まあ、ホンサンスの作品で、
はい、
お嬢さんっていう作品にも出演していた、
はい、
キム・ミニを主演にして撮った作品です。
そうなんですよね。
で、ホンサンス監督は、多作なことで知られてるんですけど、
うん、
今回なんと、4作品一挙公開するんですよ。
そうなんですよ。
すごいですよね。
びっくりですよね。
すごいですね。
2017年に、まあ、3本も撮ってて。
アホですね。
撮れるんですね、3本も。
3本も撮れんねやっていうね。
まあ、さすがにまあ、観客が見やすいように公開日はずらしてくれてて。
はいはい。
4作品を6月から7月にかけてどんどん公開していくっていう感じになってます。
大体2週間スパンぐらいですか？
そうですね。
へぇ。
でまあ、京都と神戸はちょっと7月から8月にかけてっていう感じになってしまうんですけど。
ああ、じゃあまあ、ちょうどいいんじゃないですか？配信的にはね。
うん、そうですね。多分。
うん。
で、今回する、紹介する作品は、公開順的には2本目に当たる作品になってます。
あ、2本目。
ストーリーを紹介します。
はい。
主人公女優のヨンヒ、これ、キム・ミニが演じてます。う
ん、はい。
が、友人である年上の女性、ジオンを訪ねて、
うん、
ドイツのハンブルクにいます。
ドイツ？
はい。で、なぜハンブルクにいるかというと、
うん、
韓国で、ヨンヒはある男性と不倫をしてスキャンダルになるんですね。
ほ
ー。で、まあ、要するに、ほとぼりを、まあ、冷ますために一時的に
高飛びや
できたって感じなんですけれども、
なるほど。
本人はまあ、その相手と関係が元通りにならないかもしれないんで、
うんうんうん、
ちょっと昇進してるんですよ。
ああ、まあ、その場を離れてしまうことによりっていうことですね。
はい。
はいはい。
で、まあ、そういう気持ちを引きずってて、まあ、自分自身を見つめ直すために、
うん、
まあ、知人の少ない外国にやってきたって感じなんですけど、
なるほど。
まあ、ここで友人のそのジオンと公園を散歩したり、
はい。
ジオンの知り合いのドイツ人夫婦と一緒に食事をしたり、
うん、
まあ、静かな時間を過ごすっていうのが、うんうんうん、まあ、第一部です。
お
で、まあ、これ二部構成になってまして。
あ、二部構成なんですね。
で、そこでまあ急に暗転して、
うんうん、
で次は映画館の中に、ヨンヒがいるんですけど、で、まあ、そこ韓国でして、
帰ってきてる、
ね、韓国に戻ってきてるんですね。
なるほど。
不倫相手のことは、まあ、どうやら、吹っ切れた様子みたいな。
あ、もうじゃあ別れちゃってるっていう感じ。
そうですね。
ほうほうほう。
で、まあ韓国で久しぶりに再会した、まあ役者仲間、まあプラスをその奥さんみたいな5人でお酒を飲みに行くんですけれども、
はいはい。
まあ初めはそこでですね、ドイツの思い出話しかして楽しんでたんですけど、徐々にヨンヒの酔いが回ってきて、声とかだんだん出がなってくるんですよ。正直やっぱ、吹っ切れてなかった感じで。
ああ、なるほどね。酔うたら出てくるわけや。
実際に、その4匹がいたらめっちゃ鬱陶しいと思うんですけど、
うんうんうん、
4匹酔っ払いすぎて、
うん、
なんか周りの人たちに、君たちに愛される資格はないとか、そういうことも言っちゃうんですね。
お
まあまあまあ、超酔っ払ってるんですけど、
はいはい。
はい、まあ、ここのキム・ミニの演技が、すごい素晴らしいんで。
おー、なるほど。
はい、ちょっと要チェックしていただきたいなと思ってます。
はいはい。
で、まあその下りの続きで、
はい。
まあ旦那さんがいる女性になんかキスしていいとか迫り出すんですね、4
匹が。おー、だいぶ酔ってますね。
ベロベロですね。
結構ええ年した人たちのね、飲み会なんですけど、
うん、はいはい。
結構カオスな状態になっていって。
なりますね。
まあ、観客にとっては他人事なんで、すごい楽しく見れる感じですね。うんうん、
はいはい。
で、そういう、まあ、ぐだぐだした感じが、まあ結構、ホンサンスの作品の魅力かなと思ってるんですけど。
うんうんうん。あれですよね。ホンサンスの映画を、こう、言葉で語るっていうのは、結構難しいじゃないですか、はい。
あ、そうなんですよ。
ね。
さして劇的な展開っていうのはなくて、
うん。
会話で見せていく種類の映画というか。
そうなんですよね。
うん。だから今、あらすじを言っても、あんまりピンと来られてないかもしれないんですけど、すごい、笑える作品です。
やっぱりいつものホンサンスの感じです？
ああ、そうですね。
ああ、なるほどね。
もう、うん、いつも通りっていう。
好きな方はもう、全然ハマるって感じですよね、はい、まあ、多分ね。
そうですね。で、まあ、ここからが本番なんですけど、
お、
実はホンサンス監督ですね、
うん、
キム・ミニと不倫してるんですよ。
そうなんです。
そう。不倫なんですか？
不倫なんですよ。まあ、孫も。
有名な話なんですけど。
ね、超有名な話ではあるんですが、
へ、
まあ、映画の内容も不倫だったじゃないですか。
はい、
そうですね。
だからこの映画はその現実を描いているのでは勘ぐらずにはいられないっていう。
まああれですよね、ホーンサンスの映画ってまあ基本的に自分の身の回りで起こったことを映画化してるっていうパターンがまあ大体なんで、
そうですね、
まあまあほぼ間違いないっていう感じですよね。
でまあキム・ミニと出会ったのは、うん、あのこの後に公開される正しい日間違えた日っていう作品で出会って恋人になったらしいです。まあそこで、うん、まあ不倫疑惑結構取り出されてたんですけど、
はいはい、
まあ沈黙してたと。けど、まあ、今回の夜の浜辺で一人の記者会見で、まあ、関係を認めたんですね。
ああ、なるほどね。
作品の内容がこういう内容なんで、
うん、
不倫は事実であるって物語ってるようなもんじゃないですか。
まあまあ、もちろんね。うん、だから、まあ、隠しようもないというか。
まあ、そういう作品なんで、
はいはい。
言ったら、マスベニアに対するなんか、反論までは言ったら大げさなんですけど、
うん。
なんかそういう人たちを意識した作りにもなってるように、まあ、僕には見えて。
なるほどね。
はい。そういうとこもちょっと面白かったんですね。
うん。まあ、これは、あれじゃないですか、そのホーンサンスに限らず、はい、日本も、まあ、その人の不倫とかに関して、関係ないのにわーわー言いがちじゃないですか。
そうですね。
ね。
そうですね。
もうこんなんもう当事者しか関係ない話なんで、どうこういうようなものではないんですけど、まあそこになんかね、道徳観みたいなのを当てはめて、どうのこうのとかって他人がね、
はい、
そう、あの当事者はしゃあないですよ、それは。あの実際の奥さんとか子供とか、それはもちろんあの言うて当然やと思いますけども、はい、全然関係ない第三者がね、その道徳観を押し付けたりとか、関係ない話なんでね。
そうですね。
そうそう。だから、そういうところに、あの、違和感を感じるっていうのは、多分、ホーンサンス監督もあるんじゃないですか、それは。
うん、
まあね、そういう、なんかちょっとイライラした感じも、作品から見えてくるんで。
ですよね。
はい、そこにもちょっと注目していただきたいです。
だから、その辺も、こう、包み隠さず、その作品の中に、こう、消化してしまうっていうところが、
うん、
まあ、彼のその作品の魅力かなっていうふうに思いますよね。
そうですね。
うん、
で、あの、お気づきかと思うんですけど、
はいはい、
ちょっといやらしいんは、
うん、
あの、映画の中でキム・ミニは、その、遠くにいる彼を、こう、待ち焦がれてるんですけど、
うん、
けど、まあ、実際は仲良く映画一緒に撮ってるんですよね。
ああ、まあ、そうですね。
まあ、そういうところを、こう、まあ、知った上で見ると、まあ、映画の感想が良くも悪くも変わってきそうで、
ああ。
はい。まあ、そういうとこも面白いなと思いました。
そうですね。だから、そこを、そのごっちゃにする思考っていうのも、
うん、
多分、その人の不倫に対して、こう、くじばしを突っ込むのと似たようなものを感じますけどね。
そうですね。
そうそうそう。だから、それも関係ないってなったら、やっぱり作品としてどうかっていうところになってくるんで、うん、あくまでも、そのバックストーリーとかはおまけじゃないですか。おまけとして楽しむのと、実際、こいつらでもな、ほんまは突き落とるしな、仲良しとるしな、ムカつくな、みたいなのは、まだちょっと話しちゃうかなっていう気もしますけど。まあでもそこまでこうプライベートを切り売りしてるような超一流の監督さんっていうのもあんまりいないと思うんで。
そうですね。
そうですね。
ね、
う
ん。だからまあ敬意ではありますよね。
そこが本当、ここまで描くかっていうのは驚きですね。
ですよね。多分そういう感じに、まあ見てないんですけど、我々まだね。
はいはい、
でも、見なくても多分そうなってるんやろなっていうのは過去の作品からこう推察できるというか。
うん、
まあ好きな人はもう、ドハマりするでしょうね、これはね。
ですよね。
間違いないと思いますね。決して万人受けする人やとは僕も思わないんですけど、
は
い、不思議な魅力に溢れた作家さんであるのは間違いないので。
そうですね。
超楽しみですね。
楽しみですね。
うん。
その4本で、1本目に公開された、
うん、
それからっていう作品があるんですけど、
はいはい、
今日紹介した作品の後に撮られた作品なんですけど、
なんでこれ順番シャッフルされてるんですか？
これシャッフルね、時系列にしてほしかったんですけどね。
ですよね、うん、なんでな
の？なんかまあ配給側の売り出すなんか意図が間違いなくあるとは思うんですけど、
なんかありそうですよね。
でそれからもテーマが不倫なんですよ。
あ、そうなん
それしかないんかっていうね。お前の頭の中はそれだけかっていう感じですけど、
けどあの今回の作品とはちょっと違った角度から、
お、
まあ、あの作品変わるんで当然なんですけど、
当たり前ですけどね。
はい、うん。まあ変わってるんで、それをまあ、ホーンサンスの心境の変化と決めつけることはできないんですけど。
そうですね。
まあそんなことになんか思いを馳せながら見たら楽しいのではないかなと思って、
ね、
はい、締めさせていただきます。
時系列だけはちょっと 整理しておいた上で、
そうですね。
こう見たいような気はしますよね。
そうですね。
で、東京はそうやって順番、そういう順番になってますけど、ひょっとしたら、こう、僕らの地元でかかる頃には、順番が変わってる可能性もゼロではないんで。
どうなんですかね。
わかんないですけどね。この順番で絶対かけろっていう決まりがあるかもわかりませんけど、その辺も含めてちょっと要注意ですかね。
はいはい、そうですね。
はい。
ということで、はい。
はい。夜の浜辺で一人でした。
はい。まこちゃんありがとうございます。
はい。ありがとうございます。